2021年7月11日、礼拝を始めます。礼拝に先立って祈祷をお捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。天の父なる神様、御前に恥ずかんじることを得させられ、誠にあなたの恵みに感謝申し上げます。永遠なる神様の大いなる恵みのもとに導かれていますこと、感謝申し上げます。日本においても豪雨災害が尽きないことを憂います。どうか犠牲になられた方々と、またご関係者の心にあなたよりの慰めがありますように。草は枯れ、花はしぼみますが、神の言葉は永遠であるとの御言葉は、私たちが聞くべき指針であります。私たちの身の回りのあらゆるものが失われていくとき、神の御言葉に思いを馳せる信仰をどうかお与えください。今朝の礼拝を豊かにお導きください。建てられし奉仕者一同を清めてお持ちください。また所用のために礼拝に来ることができない兄弟姉妹、求道者の方々をにどうか帰り身をお与えください。礼拝に向かっている方がまだいらっしゃいましたら、どうかその足元を早めてくださり、お守りください。全国、世界中で求まれています礼拝を祝福してください。主イエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を拝読いたします。新約聖書使徒言行録19章13節から20節です。新共同訳聖書の新約聖書251ページをお開きください。ところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷師たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい、試みに主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の祭司長スケワというものの7人の息子たちがこんなことをしていた。悪霊は彼らに言い返した。イエスのことは知っている。パウロのこともよく知っている。だが一体お前たちは何者だ。そして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけ、ひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出した。このことがエフェソに住むユダヤ人やギリシア人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白した。また、魔術を行っていた多くの者も、その書物を持ってきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を見積もってみると、銀貨5万枚にもなった。このようにして、主の言葉はますます勢いよく広まり、力を増していった。以上の聖書箇所から悪霊退散と題して説教させていただきます。昨日から夏らしい暑い日が出てきました。日本では暑気払いなどといって、それにかこつけ集まって交流できているうちは低温なことですけれども、今の世の中コロナ蔓延のために深刻ですが、病気の問題は尽きることがありません。本日はいわゆる悪霊払いをする祈祷師たちが出てきます。病気の問題への対処は悪霊払いを生業としている人でも決して容易ではありません。パウロたちが活躍した時代は、病気などは悪霊に起因するものだとの認識のもとに対処されていました。 イエス様がかつてなさったように、この時代には弟子たちやパウロも神の力を受けて奇跡を行い、病気を癒し、悪霊を追い出しました。そのキリストの名による奇跡が町の人々への大いなる神の証になったのです。今では悪霊払いは公衆の面前で大々的になされることはほとんどないと思います。むしろ見識あるカトリックの司祭は精神科医の診断と並行させた上で個別の対応をしています。悪霊払いはいつの時代にも一定の需要があり、その役割が尽きることはありませんが、このようにおおむね個別の事案と捉えられています。無論今でこそ病気は医学的根拠に基づいた医療処置がなされると捉えます。だからといって奇跡を否定したり、聖書が語る悪霊の存在とその働きを完全に否定する根拠も持ち合わせません。それは神の存在があるからです。神は霊的な存在であり、人間が霊なる神の存在を認めるとき、悪霊の正体をも見分けることができるのです。神が私たち人間に関わり続ける印として奇跡が行われるのです。さて、このユダヤ人スケワなる人物の祭司長としての正当性は不確かだという見方も指摘されます。この7人の息子たちの悪霊払いの実績や経験もさることながら、その信じている事柄が何であるのか疑念を抱くものです。一言で言えば、悪霊払いを軽いノリでやったのです。しかしながら、かつてイエス様はキリストに逆らわない者は味方であるという趣旨の言葉を弟子たちに述べていたではないかと思い起こします。その場面はイエス様のお名前を使って悪霊を追い出している人たちについて寛大なコメントをしたことです。また旧約聖書などにも、神である私を試してみようという趣旨で述べられている箇所があります。それらの言葉をから考えると、今回スケワの息子たちが見よう見まねで試しにやったことは一見悪いことではなかったのではないかと、そう思うかもしれません。けれども、今回は悪霊に取り憑かれた人に見事に反撃され、ボコボコにされてしまいました。一体何が違ったのでしょう。それは、悪霊払いをするその人自身がイエス・キリストの名による力を本気で信じてやっているかどうかにかかってきているのです。少し時間的に遡ると、イエス様が地上で福音宣教活動をしていた時は、イエス様ご自身が神の力の源泉を示すものでした。弟子たちが奇跡を行ったとしても、その力の出どころはイエス様であることを見間違うことはありませんでした。信じる主体が直接視界に入っている状態では、イエス様に逆らう理由はなく、弟子ではない人たちも悪霊を追い出すという信仰的な成功体験をしたと言えると思います。このように、人間が悪霊払いをするのなら、力の出どころがどこにあるのか知っている必要があります。 神の力は主である神との関わりの一部分を示すものです。その一方でイエス様が天に帰られ聖霊が働く時代にいるこのスケワの息子たちはイエス・キリストとは心の距離が空いている状態です。彼らはパウロが述べ伝えているイエスと表現し、いかにもイエス様の名前を借りてきているようです。それは主イエスの名を呪文程度に捉えているからです。一般的に魔術師たちは悪霊払いをするために呪文か何かの名を唱える仕方をしていました。無論奇跡が起きることを重要視しますが、彼らは常に呪文によって奇跡を起こそうとしました。彼らはパウロがやっていたその仕方で呪文を唱えてみました。しかし悪霊からイエスのこともパウロのこともよく知っているが、お前たちのことは知らないと言われてしまうのです。妙な言い方をしますと、悪霊から見ても彼らのことは全く怖くないどころか、相手をするメリットもないのです。ミイラ取りがミイラになるという言葉がありますが、この弟子たちはそもそも本物のミイラ取りだったのか、その点においても疑念が湧き上がります。中途半端なサルマネに終始していたから、逆に捕らえられてしまったのではないかと想像できます。むしろ、スケワの息子たちに適用されるのは、新命記に記された、主を試してはならないという言葉です。かつてのイスラエルの民がエジプト脱出後の旅の途中、喉の渇きによる不満をモーセに爆発させ、主は我らの間に本当にいるのかと言ってモーセと争い、主が水を出してくれるか試したことです。これは民が主の導きに信頼する姿勢ではなく、主を打ち出の小槌として利用しようとすることです。人々のこのような姿勢を神が受け入れないのは、神が示す指針にそぐわないからです。つまるところ、我々のうちに主への愛と信頼があってこそ、悪霊払いに限らず、あらゆる難局に挑み、試みていくことができるのです。神が示す指針には、我々は受け入れがたいものが出てきて葛藤します。その葛藤の中で、主と向き合うことで、信仰の積極的な側面である試みは、主によって受け入れられるのです。スケワの息子たちが散々な目にあって、その家から逃げ出したことが一大スクープとしてエフェソ中のユダヤ人とギリシア人に知れ渡りました。人々は恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになり、大勢の人々が信仰に入りました。このようにその地域を挙げて信仰における改心が与えられるということは注目すべきことです。我々は当時の人々が諸悪の根源を悪霊のためだと考える未改心で過度に悪霊を恐れているのだと決めつけることはできません。エフェソという町は典型的な異教の地で、豊穣の神 アルテミスを礼拝する中心地です。まさにエフェソは魔術の本場でした。そこにパウロは時間をかけて人々に神の国の福音の説教をしていました。かれこれそこに2年ぐらい滞在したことが記されます。そのおかげでアジア州に住む人たちは誰もが主の言葉に聞くようになったほど、パウロが語る主イエスは知られるようになっていました。つまりエフェソの人々が改心に導かれたことは、パウロたちによる地道な働きが下地になっているのです。それまで人々は幾度となく主イエスの名を聞いてきたと思いますが、アルテミス礼拝をやめるには至りませんでした。ところが今回のスケワの息子たちの事件がきっかけとなり、これまで日常的に用いられてきた魔術の呪文にはむしろ悪霊が働いている恐ろしさを知ったのです。彼らはそれまで行ってきたことが悪行だと知らずにいました。そしてパウロが主イエスの名によって行った悪霊払いには力があり、パウロが述べ伝える神に真理があると知るに至らせられたのです。神様が忌むべきことが何であるか知った今では、それらを洗いざらい告白しました。魔術を行っていた多くの人たちが当時高級品だった魔術本を持ってきて惜しげもなく焼き捨てました。エフェソの人々の大方は異教の神を信奉していましたが、それが悪霊に加担していることであることを知り、主イエスの名を恐れ敬うようになりました。これも主である神と私たち人間の関わりにとって重要な第一歩です。アルテミス信仰の牙城なような場所にパウロたちが足を踏み入れました。そこは難攻不落な地に思えても、エフェソの人々に分かるような仕方で神による奇跡が示されました。神の奇跡は魔術的呪文によってもたらされるのではなく、常に神の自由な力と大いなる恵みによってもたらされることが知れ渡る出来事でした。主の言葉に国境はありません。主の言葉は力を増して勢いよく広がりました。我が国でもある日本も福音宣教が広まりにくい土壌にあります。日本の現状も当時の異教崇拝のエフェソと似ている点があると思います。悪霊の働きはどこに行っても共通しています。悪霊は自身が拝まれたい、敬われたいのです。悪霊の正体はそんなものです。そのために悪霊はアルテミスや神社仏閣などの偶像に集結し、人々の心に入り込み、神から目を背けさせるように惑わせます。このような悪霊にけつらう必要は全くありません。十字架のキリストは死に打ち勝っています。ですから、キリストを信じる私たちから悪霊は退散せざるを得ないのです。神の御業の大いなる恵みを小さく畳んでしまわないように キリストが私たちに何をしてくださったか、神との確固たる関係を再確認していきましょう。祈ります。三一の神様、キリストの名によって賛美申し上げます。聖霊が働くとき、驚くべきことが起こり、大いなるあなたの御業が示されました。キリストが十字架で勝利したことを我が喜びとし、キリストの名を大胆に語ることができるようにしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。